第一ペテロの手紙4章14節もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。以上の箇所からあなた方の上にと題して広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。早咲きの桜がすでに咲いておりまして早くも散り桜となっているのを見かけました。家の近くなんですけども、桜を見ますとですね、春がやってきたなと、そのことを実感をいたします。花粉症も今真っ盛りのようですので皆様の健康が守られて参りますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい日曜日の朝をお与えくださり感謝をいたします。私たちは一週間のそれぞれの歩みを終えてこの礼拝の場に集っています。私たちを愛し慈しんでくださっている誠の神様に栄光が表されますように。一人一人体の疲れや不調、またさまざまな生活の中で起こってくる重荷を担って歩んでおられます。どうぞイエス様、私たちはその疲れや重荷をイエス様のもとに差し出し、荷を下ろし、そしてイエス様から休みをいただいて新たなる力をいただき、そしてイエス様が担わせてくださる軽い荷を負って、またそれぞれの置かれたところに戻っていくことができるように導いてください。一人一人健康をも顧みてくださるようにお願いをいたします。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日は皆様とご一緒にお読みしました第一ペテロの手紙4章14節です。この少し前のですね12節でペテロはイエス様を信じる信仰のために襲ってくる困難について、それは災難ではなく神様の試練であると教えました。さらに13節では試練というのは神様に愛されているものとしてイエス様の苦しみに預かるものであり、将来来るであろう終わりの時に報いられるものであると語りました。そして今日の14節ではもしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからですとあります。ここで罵られるなら幸いですとはどういうことでしょうか。なぜ罵られることが幸いですということができるのでしょうか。私たちの一般的な常識からするとありえないことです。キリストの名を信じたがゆえに素晴らしい信仰ですねと褒めたたえられるのであれば、これは幸いなことだ、誰でもが思うでしょう。けれどもここではそうではなく、悪口を言われたり中傷された、そのことは幸いなんですと語っています。ペテロはこういうふうに言います。 それは栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからなのですとペテロは述べています。イエス様を信じる人を罵る、悪口を言う、ありもしない抽象をするという人は多くの場合ですね、イエス様を信じる、イエス様を救い主として信じるということを快く思っていない人たちです。そのような人たちが当時ですね、この、トルコの国の、東側のですね、地域に住んでいるクリスチャンたちにとってはですね、そういう方々が結構たくさんいたようですね。このペテロの手紙が書かれた当時、ローマ帝国による組織的な迫害というものはまだ始まっていない時期です。この後にそういう、帝国による組織的な、迫害が始まっていくんですけども、この時点ではですね、まだ個人的な迫害というレベルであったようですね。多くの人がクリスチャンたちに対してですね、悪口を言ったり、またのけものにしてしまうということが起こっていたようです。そのような中でですね、クリスチャンたちは孤立したり、また苦しんでいましたけれども、ペテロは聖霊なる神様があなた方の味方なんですよ、そのように声を上げて彼らを励ましています。かつてペテロはですね、もう皆さんもよくご承知だと思いますけれども、イエス様がですね、エルサレムでこのイエス様を迫害する人たち、ユダヤ人の指導者たちに捕まり、そして十字架につけられていくときにですね、ペテロはですね、周りの人たちから、あなたは見かけたよ、イエスの弟子でしょうというふうに言われたときにですね、即座に、いや私はそんな人は知らないというふうに否定をして、逃げ隠れをする人でした。しかしイエス様が天に帰られた後、弟子たちの上に聖霊が下った時以来、ペテロは人々に脅される、あるいは迫害を受けたとしても、イエス様は救い主です、キリストですと語り、あなた方がイエス様を殺したんじゃないですかと臆することなく、イエス様を述べ伝える人に変えられていきました。マタイの福音書5章の3章の説教においてイエス様はこのように語られています。私のために人々があなた方を罵り迫害し、愛もしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと語っています。ペテロはイエス様が語られたその人のような生き方をするものに変えられていきました。イエス様が死者の中から復活をされて50日目に聖霊が 弟子たちのうちに上に弟子たちの上に下って、そして聖霊による力を弟子たちは受けました。まあ、いわゆるペンテコステと呼ばれる日のことですね、日の出来事のことですね。ペテロは身をもってその体験をいたしました。御霊が自分の上にとどまり続けてくださるということを知っていたということです。ですから聖霊があなた方の上にとどまってくださるからですと明確に真実なこととして語ることができました。2000年後の今現在ですね、イエス様を信じる信仰のゆえに非難を受けたり苦難にあったという経験が皆さんはあるでしょうか。今日イエス様を信じる信仰に立っているがゆえに投獄をされたり命の危険にさらされ、そしてまた死に至るところを通っていくクリスチャンたちが世界の中にはいらっしゃいます。私たちはこのような体験をしたときにどんな思いになるでしょうか。自分自身の無力さや孤独さを感じたり恐れや不安を覚えるかも分かりません。しかしそのような苦しみの時にこそ私たちを愛してくださる神様の御霊はあなたや私の上にとどまって、そしてとどまり続けてくださいます。このことは私たちにとって大きな喜びであり、そして力が与えられます。かつて、カリフォルニアで、日本人教会の牧師として使わされていた時にですね、その教会にですね、アサド姉妹というですね、年配のご婦人がいらっしゃいました。でこの方はですね、ご出身がもともとは四国のですね、高知市のご出身でした。若き日にですね、この浅戸のおばあちゃんっていうふうに呼んでたんですけども、高知にいた時にですね、クリスチャンであった彼女は太平洋戦争中、浅戸さんはクリスチャンだという理由で住民の人たちから村八分にされていたそうです。例えばですね、日中はこの共同で使う井戸があったんですけども、井戸の水を汲むということをさせてもらえなかったそうです。ですから夜もう皆がですね寝静まった後にこっそりと水を井戸に汲みに行く、まあそんなことがあったそうですね。そして生活の中でも随分といろんな嫌がらせを受けたそうです。しかし、まあ、この姉妹それで心がくじけて、ああもうこれこんな信仰はというふうに心が折れてしまうということはなかったんですね。それは聖霊が支えてくださっていたということの証であったと思います。この先の大戦の時にですね、牧師や戦争に反対する者は敵国の者というふうに見なされて投獄をされたり、そして多くの人が命を落としていきました。日本でこのようなことが行われていたのは今から80年ほど前のことで、 それほど遠い昔の話ではありません。信仰のゆえに迫害を受ける、罵られる、抽象を受ける、このことはペテロが身をもって体験したことでした。しかし栄光の御霊、すなわち神の御霊が自分の上にとどまってくださることによって試練を幸いなことであると受け止め、感謝して歩むものへと変えられていきました。皆さんもですね、家庭や職場で、あるいはお住まいの地域社会の中でクリスチャンということで嫌味を言われたり、あるいは表であって何かを言われるということはないけれども、なんとなくこう避けられている、外されてしまっている、あるいは教会に行くということを心よく思われない、一人一人ですね、異なりますけれども信仰の上での戦いがあったのではないでしょうか。職場や親族の中でですね、自分はクリスチャンですとはっきり言えないという方もいらっしゃるかもわかりません。日本というクリスチャン人口の少ない、またキリスト教のことを、あるいは聖書のことをですね、よく理解していない人がほとんどという社会の中で、そういうことが起きるのは当然のことかもわかりません。けれども十字架の下で生きることを、イエス様の弟子として歩むものであるということを明らかにしていくときに、神の霊、神の御霊はあなたや私の上にとどまり続けてくださいます。辛い思いをする、なかなか自分の信仰や生き方を理解してもらえないとき、今日のペテロの言葉、もしイエスの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。この言葉はとても力を与えられる言葉です。今週の皆様の歩みが豊かに祝福されますように、お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはイエス・キリストを信じることを通してこの世から清いものとして分かたれました。そして私たちはイエス様を証しするものとしてこの世に使わされています。そこで私たちはさまざまな信仰の戦いがあります。悪口を言われたり、あからさまな抽象を受けるという場合もあります。あるいはあからさまではないけれども、なんとなく疎遠な、あるいはよそよそしい態度を取られるということも経験するものです。しかし御霊なる神は私たちの上にとどまってくださり、私たちを力づけ、励まし、そして力を与えてくださいます。どうぞ主から力をいただいて、イエス様の証し人として使わされていくように、私たちを顧み導いてください。今週の兄弟姉妹たちの歩みを 祝福してください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘しておられる方々を支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。